都市の価値を測る。今回は六本木の報告をしたいと思います。私は東京工業大学の大野です。今日は、まず最初に、長らく二十数年六本木にお住まいで、現在建築設計の仕事をされています伊庭野大輔さんに、この六本木の最近の変わり方の中でどのようなことを感じられているか、それを、まずお話ししていただきたいと思います。それでは伊庭野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。超高層から読み解く都市というタイトルで、お話をさせていただきたいと思います。まず皆さん思い浮かべていただきたいんですけども、用賀方面から六本木の方へ首都高速を走った方いるかと思うんですけども、その首都高速を走っている時にですね、そのうちに前方に六本木ヒルズが見え始めて、その横を横切るまで延々とその巨大な超高層の、正面をですね見続けるっていう場面に出くわした方がいるかと思います。その悠然と立つ姿を見続けると、何かそのビルが作り出す領域の中に吸い込まれるような感覚を、僕は覚えるんですね。でまた同じように普段何気なく歩いている場所から超高層が見えるのを発見した時、なんかそのビルとビルの隙間からとか、もしくはそのパッと曲がり角を曲がった時とか、そう、なんかそういった遠く離れた超高層建築と、なんかその場所っていうのがそう発見した時につながったように感じることが僕はあります。皆さんもそう超高層建築を見た時にそのように感じたことがないかなと、なんかそのそういう実感というか、そういうものを何か読み解きたいということが今回の、お話の、きっかけです。でまず 4,50 年前には高い建物といえば東京タワーぐらいしかなかったと思うんですけども、現在では至る所に超高層建築が乱立していて、現在でも異常な速度で増え続けています。その中でも六本木は現在六本木ヒルズ、泉ガーデン、東京ミッドタウンと2000年以降に建設された東京、200メートル超の超高層ビルの8本のうちの3本が林立している、現在東京で最も成長著しい地域のうちの一つとなっています。それに伴って六本木を歩いていて感じられる都市の認識も大きく変わってきたんじゃないかなというふうに感じています。そこでそのような都市の認識を読み解くために、実際に街に出て六本木という街から超高層建築がどう見えているかというのを身をもって体験してみることにしました。具体的には六本木の3本の超高層建築の周辺を実際に地図を片手に自転車でくまなく走り回って、超高層建築が見えた場所をその地域に地図に実際に記入していくことで、超高層建築が見える場所マップみたいなのを作成してみました。一つの超高層建築を見て回るのに自転車で往復とかも含めたりとかしますと、50キロぐらいを走り回ったんですが、そのような調査を続けていくと、だんだんとその超高層建築やその周辺の地域の性格の違いといったものを、頭ではなく実際に体で体感できるような感じになってきました。冒頭にもある六本木ヒルズっていうものは、その大きな立面も手伝ってか、六本木の街からすごい非常によく見えるという印象があるんですね。実際に地図を作成した時の印象を思い出してみると、道の正面に六本木ヒルズが見え続けるということが場面が非常に多かったのを覚えています。これは逆に六本木ヒルズを中心に放射状に伸びる道がすごい数多くあるということが関係していると考えられます。逆に、六本木ヒルズとそんなに高さの変わらない泉ガーデンの印象というのは、六本木ヒルズとは非常に対照的で、あまり建物の周囲を自転車で走り回っていてもほとんど見かけることができないかったです。これはその放射状の道路があまりなかったということや、坂の途中に立っていることに加えて、虎ノ門などのオフィス街にその六本木の中でも近いということもあってか、その見る場所とその超高層建築の間に 非常にこうビルが高いビルが建っているせいで あまり見えないというのも理由の一つだったかなというふうに思います。上記の2つに上先ほどの六本木ヒルズとミッドタウン、六本木ヒルズと泉ガーデンという2つに対して、最近竣工した東京ミッドタウンの印象はまた一味違ってます。確かに道路としては泉ガーデンと同じように放射状の道があまりないせいか、街の中で見かけることはあまり少なかったんですが、ミッドタウンの場合は周辺に青山墓地や檜町公園といった大きな空地が周りに点在していて、その向こう側に建物が見えるという見え方がかなり多かったので、何かこう建物の都市の中に建っているということをあまり感じさせない爽やかな、なんか印象というかそういう感じがありました。このように同じような規模の超高層建築を見ていても、その建っている場所や周辺の環境によってその見え方は様々だったという印象があります。このことはつまり、我々が普段街の中で超高層建築を見かけたときに、同時にその見え方から無意識的にその街の周りの環境というものについても同時に情報をもらっているというか、考えさせられているんじゃないかなというふうに思います。六本木ヒルズに隣立した超高層建築のそういったいろいろな見え方というのは、道路の形状やその建物の密度や大きなその広場とかといったものをがこの地域にたくさんあふれているということを改めて教えてくれるのではないでしょうか。以上です。
はい、ありがとうございました。超高層そのものとその周りの道路とか空地とかそういうものの街全体の作られ方との関係で見え方ずいぶん違うという、
はい、
面白いお話ありがとうございました。ここまでは建築を中心にその六本木の街の様子を見てきましたけれども、次に街のユーザーの視点から辰巳渚さんにお話ししていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。辰巳です。六本木を歩いたフィールドワークをした結果、私は3点ほど気づきというか分かった点がありました。一つには何よりも大きいこととして、土地本位制の国のまちづくりであるなということが、はっきり分かったということがあります。皆さんご存知のように六本木には最近数年の間に、六本木ヒルズ、東京ミッドタウン、国立新美術館という、3つの大きな再開発のエリアができたわけです。で、それを3つを、線で囲んでアートトライアングルなんていう言い方をして、紹介したりもしているようですけれども、この3つ の大きな、面積にするとかなり大きい、それぞれかなりの面積を持った、再開発の地点が、街の中に突然こう閉じられた空間として登場したというのが私の率直な印象です。住宅街にも往々にして起こることなんですけれども、500坪とか1000坪とか大きな、土地が突然こうお屋敷なりが取り壊されて売り出されて、開発業者が買ってそこになんとかタウンなんていう名前がついて、素敵な住宅が何個か並ぶ小さな町を作って宅地開発して分譲して売り出すということが起きますけれども、そうすると何が起きるかというと、そこの場所はとても素敵なんですけれども、周りに見えないフェンスを張り巡らしたみたいな、周りの住宅地と同じ宅地でありながらも溶け合わないような、そういうちょっと違う空間ができてくる。今、そういう何て言ったらいいんですかね、日本という国というのは本当に土地本位制なんじゃないかというぐらいに土地単位で動く、土地に価値がある、土地が動くと何かが動くというようなことが起きる国ですけれども、宅地で起きているようなことがもっと大きなレベルで、街で起きた街なんじゃないのかなというふうに思います。もう1点、今の1点目とつながることですけれども、2点目としては、六本木というアイデンティティを持った一つの空間、一つの街が、もしかしたら消えていこうとしているのではないか、そういうことを思いました。代わりにじゃあどうなっていこうとしているのかなというと、ああ六本木ヒルズがある街ねとか、あミッドタウンに行ったよ、 あ、六本木行った行った、ミッドタウンに行ったよっていうような、そのさっき、例に挙げたいくつかのポイントがある駅なり街なり、そういうような個性になろうとしているのかな、なったらちょっとどうだろうなということを思わせたということです。あの六本木という街というのは、私たちは感情的なというかイメージ的なレベルでは、あの何かこう先端の遊び人がいる街とか、夜に何かとても一般人には分からないような、あの深く不思議な世界が繰り広げられている街といったような印象がある、私自身にもありますけれども、あのやはりこう空間、実際にその 感覚的にもその六本木というイメージがあるのと同じようにも、空間的というか構造的にもやはりどこかこう閉じ、ある種こう六本木としてまとまったものがあったな、少なくとも過去はあったなということを思います。あの道の作りとしては六本木交差点を各2手法に伸びた道が、なんとなくこう、まあ、あのはっきりは見えないんですけれども、あここまでが六本木と思わせる、どこですかね、あの人によって印象は違うでしょうけれども、例えば、六本木交差点から東京タワー方向に歩いていくとすると、ロアビルを越したかどうかかなぐらいまでが六本木で、そこから先にはこう見えない壁のようなものがやはりあって、そこから先に行くときには例えば車で移動するとか、電車で移動するとかで、六本木で遊んだよというと大体その辺までっていうようなこうまとまりが、司法に関してあったんじゃないだろうかと、ねまあ、本当に先には麻布なり青山なりというあの別の街を控えているんですけれども、そこで一旦こう空間が閉じて、で六本木、あ六本木ねっていうような街のアイデンティティというものが新しいその3つ の大きな火災開発を得たことでかえって消えていこうとしているのかなということを思った。2点目がそういうことです。で、3点目なんですけれども、私はその生活者の立場から、街をどう使うか使いやすいかということを考えてきているわけですが、六本木に関してはユーザーが見えにくい、これだけ歩いて、私自身は、学生時代から映画を見に行ったりですとか、音楽を聴きに行ったりですとか、お酒を飲みに行ったりとかっていうことで多少は使ってきた人間ですけれども、今回歩いてみて、誰がこの街を使うんだろう、私ではない、私はそういう子はこの街は私の街という印象は持たない、でもみんながもしかしたらそういうふうに思うのかしらというような、印象を覚えました。それはよく考えればきっと必ずその使い手というのはいるはずなんですけれども、まあ、私がここでお話しするのは歩いた時の印象のレベルにとどめてお話をすると、その使い手、住み手、遊び手というのが見えにくい街であるなということを思います。もしかしたら開発者が使い手というのを想定していないのではないのかとまで思ったんですけれども、それは実際事実かどうかはよく分かりません、以上です。
はい、ありがとうございました。まあ、生活者の、ウォッチといいますか、その、フィールドサーベイの、プロフェッショナルとしてもなかなか見にくいという街のようですが、まあ、これについて実は、居住されている方にインタビューをもう していますので、それも、交えてこの街の、どういった、まあ、昔からのアイデンティティといいますか、それを街の作られ方というか、そういう面について、川上正道さんにお話していただきたいと思いますけれども、よろしくお願いします。
川上です。六本木に30年以上通っていて、東京のあちこち転居を重ねながらまた六本木に戻ってきたという方にインタビューをしたんですけれども、まあ、その方が言われるには、まだ六本木はいまだに、まあ、ある種の、東京の聖域であると、敷居が高くて、非常に奥が深い、街であると、まあ、一元で入れない店が多くてですね、女性が一人二人で気軽に飲みに行けるような街では決してないと、まあ、例えば、似たような繁華街では、ゴールデン街、新宿のゴールデン街とかの、まあ、雑食性の人懐っこさというようなことでも、おしゃれな青山のような一人でも、お店に入れるというような寛容度とも、質の違うような、場が広がっている。 で、まあ、そういったような場に対して、若い子であるとか、まあ、地方からのおのぼりさんとかが、まあ、そういった、都市のに参加したい、一員になりたいと憧れるような磁場みたいなものはあるんですけれども、まあ、目的意識のない人であるとか、まあ、受動的にその楽しみを期待している人にとっては、まあ、その町からは何も、得られないと、何もない町でしかないというような、感想がよく聞かれるそうです。で、実際にはその六本木というのは、まあ、何かそういった人と人とのつながりのようなものを体験するような場所であって、特に何かのこう特殊な空間があるとか、まあ、そういったものではなくて 人に会いに行く、まあ、どの時間帯エリアに行ってもそれぞれ異なる文化が、存在するというようなこう、まあ、文化の場であるような空間であるというような認識が、されているようです。まあ、先ほどの、辰巳さん の疑問である、まあ、複数 のユーザーがどのように設定されているのだろうかというような質問がありましたけれども、まあ、六本木自体は、まあ、昼仕事で使っている人たちで、まあ、まあ、一般的な生活を行っている人たちもいればですね、夜に、その繁華街に繰り出してくる人たち、この全く2つの異なる、ユーザーが、まあ、もともと昔からその六本木を形成していた。ただ最近 その再開発に伴ってですね、まあ、その敷居の高かった、六本木にも、まあ、地下鉄が通ったりとか、まあ、再開発のビルの情報が流れたりとかですね、まあ、そういった形で、非常に一元さんがこう観光目的で入り込んでくると。ただその人たちが決してそういう昼間の人たちとも、夜の人たちとも交わることなく、またそれはそれで別のユーザー層を形成していて、まあ、今六本木では3つのユーザーの層が空間を共有しながらも全く混じり合わずに、生活しているというか、まあ、活動をしているといった状況になっているようです。で、そもそもですね、その六本木の空間構成、まあ、そういったものが、まあ、そういったこう昼と夜 の、まあ、の顔を合わせ持つような特徴になっているということは、まあ、もともとその武家屋敷と職人街という異質なものがも格差が歴然としてこう共存していた町であったというところもありますし、その後、アメリカに軍が、滞在していて、まあ、そういったもの と、まあ、アートであるとか音楽であるとか、まあ、そういった芸能層が入り込んでくるという、そういう、まあ、一般との格差であるとか、まあ、そういったものの歴史をこう引きずってですね、そういった意識の上でもかなり分かれたものが、まあ、時間とともにかなり、聖域という、先ほど の指摘もありましたけれども、そういった状況にまで、引き上げられている。で、今その再開発が、まあ、そのいった聖域に対してそのイメージだけを捉えてですね、ここは楽園であるというような形で、まあ、安易にその楽しさだけを供給しようとしていて、まあ、それを引き受けようとその3番目のユーザーたちがですね、こう情報を片手に、参加しているわけですけれども、まあ、実際にはそれとは無関係に、まあ、本当のその聖域は未だに存在しているというのが六本木の住人の意見のようです。以上です。
はい、ありがとうございました。次に今先ほどから何度かお話に出ております、再開発の六本木トライアングルといわれるそれぞれのエリアについて、その、開発の、まあ、実態といいますか、について、添田正史さんに話していただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、まあ、先ほどからありますように六本木には3つの大きな開発がされていると というふうに言われており、開発がありますけれども、そもそもですね、辰巳さんが先ほど ありましたけれども、土地本位制の街づくりという言葉がありましたけれども、六本木ヒルズと、東京ミッドタウン、これはですね、民間業者が行った再開発ですけれども、こういった再開発にはですね、避けがたい宿命をそもそも背負っていると、それは土地をやっぱり、ある価格をですね、払って取得しているわけで、そこにビルを建てることによってですね、床面積を増やして、収益を、とにかく投資以上の収益を上げるということが、市場命題としてあるわけです。ですから、勢いですね、その町というのはですね、ホテルですとかオフィス、商業施設、さらには美術館といった、さまざまな用途を複合してより多くの人を集めようというふうに、せざるを得ないというところに、そもそも宿命があると。ですから先ほど川上さんの方からありましたような、3番目のユーザー、一元さんのユーザーが増えてしまうというのは、これはある意味致し方のないというところです。で、その、新しいユーザーに対してですね、それぞれの計画がですね、どのような空間づくりをしているかということが、実はこれを対比してみますと面白い特徴があるというふうに言えると思います。まず六本木ヒルズについて見てみますと、ここは行かれた方はもう間違いなく体験されているかと思いますが、分かりにくいという一言に尽きるんじゃないかと思います。その原因としてはですね、いろいろ挙げられますけれども、プラン、そもそもその建物の配置自体が分かりにくいですとか、見通しが効かないですね、それのためにですね、全体構成がつかめなくてですね、自分がどこにいるか分からなくなるとかですね、あとその縦方向の動線が入り組んでてですね、あちらの階に行きたいのにそのに行くための階段が見当たらないとか、そういういろんな事情はあると、状況があるというふうに思います。ただこれはですね、実は、意図して、そういうようにしているのではないかという見方も実はある。でそれは先ほど ありましたようなですね、ちょっと見方を、面白い見方をすればですね、一元さんお断り の, 六本木の夜の街じゃないですけれども、その敷居を高くするじゃないですけれども、分かりにくくすることによってですね、発見の楽しみといいますか、そういうのを演出 して、それこそが街だよというようなことを提案してるんじゃないかというふうに見ることも実はできる。事実イバノさんはですね、その分かりにくい六本木ヒルズの中をですね、何度となく通うことによって、なんか自分なりのですね、イメージを持って今ではうまく使いこなせるようになったというようなこともおっしゃってますので、そういう考え方というのも実はあるのかなと。ただそれが商業施設として本当にいいのかどうかという議論はまたあるかと思いますけれども、そういう見方もあると。一方対照的なのがですね、東京ミッドタウンだと思います。こちらはですね、非常に、一目でですね、全体の構成が分かるような吹き抜けを中心としたですね、配置をしている。で吹き抜けにエスカレーターを配備して、どういったらそこにたどり着くかというのが一目で分かるようになっていると。非常に単純明快で分かりやすいですけれども、逆にこれも見るとですね、やや単調であるという指摘もすることができますし、郊外のショッピングセンターといいますか、ショッピングモールにかなり似た空間構成ですから、先ほどのヒルズのようなですね、発見の楽しみというようなものはなかなか提供しづらい建物ではないかというふうに捉えることもできます。ただより新しい人を取り込むという意味では、一つの作戦であるというふうに評価することもできます。ミッドタウンのですね、もう一つの大きな特徴は、大きな公園ですね、空地といいますか、ビルの建っていないところをですね、敷地の約6割確保していると。これこそがその高層ビルで集約してですね、足元にそういうオープンスペースを設けるということの、再開発の大きな意義の一つでもあるわけですけれども、6割ですから、かなり、 まあ、頑張ってといいますかですね、その周辺にオープンスペースを提供しようということに尽力をしているんだと思います。まあ、先ほど申し上げたようなですね、そもそも床面積を増やさないといけないというそういう制約の中で、まあ、非常に思い切ったことをやっている、まあ、そのこと自体は評価してもいいのかなと思いますけれども、かたや、まあ、国立新美術館の方に、目を転じますと、まあ、こちらはですね、まあ、美術館という単一の用途の目的でですね、建てられておりまして、まあ、言ってみればその収益を上げるとかですね、そういうまあ制約といいますか、そういうものはないにもかかわらずですね、まあ、あのなぜか塀でですね、まあ、全て閉じてしまっていて、入り口にはガードマンが立っているというようなまあ作りになってしまっている。まあ、これがちょっとあのどうしてかなというか残念な気がします。もう少し考え方を変えてですね、あのそういう周辺の再開発の土地がですね、より外に向かって開こうというような態度をしているのですから、まあ、それに合わせてですね、もっと開いた作り方っていうのもあったんじゃないかなと、まあ、そういうことも考えられます。まあ、このようにですね、それぞれの再開発を見てみますとですね、まあ、外のから来る人に対してどういう態度をしているのかということが、まあ、比較して特徴として捉えることができるのかなというふうに、考えます。
はい、ありがとうございました。まあ、ここまで、六本木という東京でも非常に強いアイデンティティを持った特徴のある街、まあ、もちろんその中に、詳しく入り込んだ経験のない人も含めて、あの東京の中で六本木というのはそれなりの、強いアイデンティティを持った街だったわけですけれども、そこに最近できました3カ所の再開発、これが先ほどの辰巳さんのおっしゃったように、なぜ何か周りとうまくしっくりいっていない、何か別の町のファブリック織物ですねに全く違う柄の織目のものが移植されたような印象を受ける、私もそういう印象を受けております。で、それがではちょうど、皮膚を移植したようにですね、周りの六本木のある、持っている町の、ファブリックの持っている構造なり、先ほど、添田さんの話にあった分かりにくさ、しかし通ってみると面白さが湧いてくる、そういうようなものが、再開発の中にも一部仕組まれているようなお話もありましたけれども、逆にまたその、ここで作られた再開発が外に開く、つまり町に浸透していくということが、うまくいけばですね、また新しい、六本木のアイデンティティを作り上げる一つの、あのきっかけになる可能性もあるかと思います。まあ、そのあたりもこれから見続けていきたいと思います。以上で、今回の六本木の報告を終わりたいと思います。